ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆弘です。今回の依頼は続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。昨日までは文化財課の佐藤さんにお話を伺った。今日と明日は九戸城ガイドハウスについて聞き込みを行う。ということで早速ではあるが九戸城ガイドハウスへ向かおう。
それでは九戸城ガイドについてお話を伺います。今回はお話を伺うのは桂山さんです、ね、
はい、桂山清美と申します。
お願いします、はい、桂山さんはボランティアガイドなんですか。
ガイドとガイドハウスの当番も、ね、両方やっています。
ああそうなんですね、
はい。
今日も左胸に九戸城と書かれているシャツ着てますね。
はいはい、はい、
この九戸城ガイドなんですけども、はい、普段は、はい、どういう形でこうお願いできるんでしょうか。
観光ツーリズム協会さんの方に申し込んでいただいて、そして観光ツーリズム協会さんの方からガイドに登録したメンバーの方に、この日はどうですかっていうふうなことで、その日都合が良ければ OK というふうなことでお受けします。
そうなんですね、
はい。
ここはどうなんですか。平日も土日もやってるんですか。
ここはずっと4月6日から11月末まで、ガイドハウスをやっていますし、ガイドの方もその期間は受け付けています。
お、はい、ガイドっていうと、はい、もう実際のここ今ガイドハウスですけど、九戸城と本丸とかあっちの方まで歩いていくんですか。
ずっとコースが、まあ、普通1時間半が一番多いですけど、1時間コースとかあるいは2時間じっくり見たいと、そういうふうなお客様の時間に合わせてこちらでガイドのスケジュールコースを決めましてご案内しています、
はい。どうなんでしょう、やっぱり二戸の方もなんでしょうけど、二戸以外の方もいらっしゃるんですか。
もちろん二戸以外の方が圧倒的に多くて、関西の大阪とか京都とか、はい、あるいは兵庫県とか、あるいは四国とか、たまには九州
か、
北海道とか、はいはい、まあ、全国から、おいてになります。
そうなんですね、素人的なところで申し訳ないですけど、はい、例えば大阪城だったり、なんですかね、姫路城だったりって、はいはい、一応城の形が再現されて、まあ、いるところだと、はい、おお城だとなるんですけど、九戸城跡ってもう跡なので、分かりやすく城が残ってるわけではないじゃないですか、はい。そのやっぱ城を好きです、お城好きでっていう人たちはいらっしゃると、どういうところを見ておーってなるんですかね。
九戸城の特徴はこの川が、三方が川に囲まれて、そして6つの黒は砦みたいなので仕切られている、6つの黒はから成り立っている中世の平山城です、
はい。
ですから大阪城とか姫路城とか、ああいうふうな城とちょっと時代的な作り方が違いまして、そして中世の城で興味を持っておられる方がたくさんお見になります。
そうなんですね、例えばこの地域によっては、それこそ大阪なんかだと、はい、秀吉の地じゃないですか、
はいはい。
どうなんですかね、こう見方ってやっぱ違うんですかね。印象あると思いますけど、
この前私が担当した 方で、大阪からお見なった方が、あのそういうような話をされましたけども、はい、秀吉が攻めてきて、うん、この辺では大阪の人を恨んでますかって聞かれましたけどいや、そういうふうなことはその時代でそれぞれ立場があってやったもので、うん、むしろ大歓迎ですというふうなことでお答えしました。
そうなんです、こういう会話ができているのもなかなか面白いですね。
そうなんですよ
ですね。例えばなんですけど、今回番組では最近の発掘調査の話なんてのも伺ったんですけど、はいはい、この桂山さんたちもそういう最新のなんか調査報告で分かったことっていうのがあったらアップデートしていってるんですか？
もちろん、あのその新しく発掘して、事実が分かったのは前澤文化センターの方で説明会ありますから、はいはい、それに参加して、あるいは独自にその新しい事実関係がある証拠が出たとか、そういうふうなのを勉強したり、あるいは歴史講座なんかに行って最新の情報を仕入れたり、そういうふうなのをしながら、あの新しい事実を踏まえながら、そのガイドの仕方も書いたりしています。
最近だとその石沢立てでの調査がちょっとこれまでのものと違うんじゃないかみたいな出てきたって、あれは桂山さん的にはどうでした？
あの今まではその久野平城から福岡城にこの城を新しく作り直した時に、本丸と二の丸と松の丸はあの賀茂宇治里が作り直して、そして石沢建てと若狭建ては久野平氏時代のままあの手つかずのままというふうなことでずっとあの聞いてましたけど、この前の発掘調査の結果、石沢建てから新しい石垣が出てきて、しかもそれはあの豊臣秀吉が朝鮮の方に攻めていった名古屋城の作り方と石の積み方極めて似ていると。ですからそれで分かったのは、いわゆるその石の組み方から判断して、最新の中央のいわゆる秀吉ある京都大阪あっちの中央の方の石垣の作り方をすでにその実点で石の建てでもあの作っていると、そういうふうなあのですから南部氏がいち早く地方のそういうふうな最新の城の作り方を学んで、あるいはそれぞれの社会情勢も把握しながらやっぱり治めているというようなのが私は分かったと私は思っています。
はいはい、すごいことですよね。
ですから今までの考え方からもっとこう地方と近い、あの収め方を知ってるなというふうなことを、まあ、感じてはいます。
ですね。なんで今後の調査で、ね、また明らかになるものもあるんでしょうけど、はい、楽しみですよね。
そうです。
ですね。そしたらじゃ あ, あの改めてなんですけど、はい、ガイドをお願いするとなると観光ツーリズム協会に、
そうですね、そこを通していただいて、あの時間とか、そうしますとそっちの方でその団体のお客様とか個人のお客様それぞれありますから、あるいはその該当する時間をあの決めていただいて、そして割り振りしてもらうというふうなことです。
はいはい、地元の方で久野平城まだ行ってないなっていう人も来てもいいですもんね。
もちろんもちろん、
ということで、はい、久野平城ガイドについてのお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
調査の間も2人ほど来館したお客様がいた。平日の昼間の時間だったが、人が集まる場なのだと改めて感じた。明日の調査でも引き続き久野平城ガイドハウスについて伺う。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。 こちらへのへの探偵団。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。